さんこんばんは。2月21日木曜日、時刻は午後11時30分を回りました。今週も始まりました、桂米二の落語話の時間です。私は番組アシスタントの小原和代です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは、はい、桂米二です。
はい
はい、どうぞ二条くん。
はいはい、スーパーサブの桂二条です。今晩もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
実は先週土曜日の朝ですね、KBS の朝の番組で3時間半喋ってきましてね。
ほうほう、
はい、
とまるくんがちょっと体調崩して入院したっていうんで、
あららら、
土曜日の朝8時半からの番組なんですけどもね、それ言ってきたのが金曜日の夕方なんですよ、
うん、
で
前日の
急ですね。
まあ、話家あと2人漫画君と吉野城君がね、この間うちへ来、この番組も来てくれた吉野城君がね、はいはい、出るんで、まあ、彼らがおるからそんなに心配はしてなかったんですけども、途中で自分のコーナー中かね、そのとまる君がこうベラベラ喋るタウンウォッチング中でね、うん、街を歩いてそのいろいろな店を紹介するというようなコーナーがあって、うん、どこ紹介してありますか、そんなもん今から行かれへんちゅうんですよ、ね、で結局うちの近所の、ね、神宮道のことを喋ったんですけどもね、
はい、
まあ、とまる君も大したことないらしくて、もう退院して、うん、
よかったですね。
明日ぐらいから、今日かな、
うん、
からもう復帰すると。で今度南座ね、24日でしたかね、はいはい、独演会ね、控、うん、えておりますんで、それも昼夜ですからね、
はい、
ちょっと大事を取ってということで、
はい、うん、あ、そうだったんですね。
まあ、そうなんで久しぶりで3時間半も喋りましたけど、うん、
生で
ね、いかがでしたか。
以前FM845 で私4時間の番組を2年間やっておりまして、それに比べたら変みたいなもんやってなことを最初言ってましたけど、久しぶりにやっぱり3時間半っていうのは、それも段取り分からへんからね、自分の番組じゃないし、でいちいちコーナーに入りたい、ここは何すんねん、ここどうすんねんよと
一つずつ聞きながら、
漫画とか吉野寮が説明してくれてね、
はい、
これ僕実は家で聞いておりましてね。
いかがでした。
あのね、うち電波が悪くてね
京都に住んでて、なんで KBS が入らへんねん。
天井ぴったりにしないと届かん、はい、音が入らないんで、うん、ずっと右手上げたままで聞いてました。
まあ、師匠のね、声をね、はい、そうやって必死に拾ってくれた。ああ、そんな形で頑張ってきはったんですね。
まあ、無難にはすんだけどもね、はい、うん、けど途中から聞いた人なんか何のこっちゃ分からへんかったんちゃうかなと。
あ、
何回か言いましたけど、ね、
僕も長い番組ですからね、たまにそういうちょっと面白いんじゃないですかね、ずっと聞いてはる方はね、
はい、うん、ちょっとしたサプライズになったんじゃないかななんて思いますけれどもね、はいはい、うん、じゃあ今日は落語夜話で、
はいはい、
しっかりと喋って、
3時間半に比べりゃ半時間ぐらい、
いや、もう濃い内容でいきたいと思いますので、今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜なんですが、先日行われました石田さんでの、
はいはい、
落語を食べる会の話をね、
年に4回ね、うん、食べる会、落語を食べる会っていうのをやらせてもらったんですけども、はい、今回は鉄砲雄介を食べる会というので、はい、前にもお話したかもしれませんけども、鉄砲雄介というネタを先に決めたんではなく、
うん、
鴨鍋が先に決まってたんですね。
鴨が食べたいから
食べ物ありきでね。
いや、私が食べたいとかそうじゃなくて、はい、石田の大将が、鴨ええのん入るでって、
その時期に、
まあ、向こうからそういうふうに言ってくれはるのは、うんうん、あ、これは自信作やなと、
はい、
思いましてね、なんかない言うてふっとこう思い出したのが鉄砲雄介というね、和代ちゃんも聞いてたんかな、
うん、あれは3席目
最後の話、
あ、最後の話は、うん、はい、聞いてます、はい、
ちょっと遅れてきたからね、
はい、
あれはもう嘘つきほら吹き話ですわ、こんな嘘ついても
う
次から次へとも
う、はい、
とんでもないことを言う話なんですけどもね、実はもう話しかなって4、5年ぐらい、今の2畳ぐらいの時に一度だけやったことあるんですよ、
は
あ、あの話は。
そうですか、
はい、
僕も聞いたことなかったですよね、今までしょうの、はい、
でその時に受けてたらまたやってんやけども、はあはあ、あんまり受けへんかったよね。
ということはもう25年近く、
う
ん、
そうそうそう、
寝かしてはった
封印をしてた
封印をしてたネタ、
そのネタを、
で、まあ、 それでも、まあ、きっかけやからね、はいはい、まあまあまあやってみようかと、
はい、
でところが何やかんやでその戸丸君の代役があって、
う
ん、
で
覚えようと思ってた時にね、
はいはいはい、
覚える時間がなかったんですよ
はい、はい、
で、まあ、当日の朝2時間ほどで、はい、
うん
うん、けど
記憶から
なんとかできるもんやね
、はい、それはもうどれぐらい25年寝かしてはると残ってはるもんですよ。そのすっかりないってこと
すっかり忘れてます。
すっかりですか。
そうなんですか。へえ、よく、うん、
いやただね、あの人のを聞くじゃないですかね、
うん、あ、まあまあ、
あの人がやってはるのをね、はい、それを聞くから、うん、正味忘れてるわけはないけどね、はい、うん、ただ今回はもうみんなやらないけども下げまでやってみました。嘘つきもあるね。
もうほとんどそこまでいかはるというパターンはないですよ、まあ、
そうなんだ。
僕も聞いたことないですし、
うちも僕も2編ぐらいしか聞いてないかな。
そ
のたまたまうちの人の録音があるんで、
はい、
まあ、それでやらせてもらったんですけどもね、うん、まあまあスリル満点でしたね帳場、うん、に抜けてたら教えてやよ。
帳場にさんもしはりますからね。
帳場に君確か鉄砲好きやったなって言われますよ。
帳場にさんはその下げ最後までやらはる。
いや、やったことないって言ってる。
あ、覚えてもいらっしゃらない。
まあ、そうでしょうね。稽古もしてもらってないと思うし、一旦途切れるんでね、泣くって流れがあるわけで、一旦、うん、このパターンで来てそこで全く別の話みたいになってしまうよ、ね、
はい、今私の頭の中はてなはてなマークになってますけれどもね。
え、
さ、
下げの落ちですね、
うん、落ちを普通は言わ、
あの、うん、つまりね、うん、普通はおしっこの話するでしょ、うん、出婚出婚であそこまでみんな切るの。お前日本一の嘘つきの名人、勝負してきたらどないや言うて、うんうん、嘘つき村へ行くでしょ、
うん、
そっからはもうみんなやらない。
ですから、まあ、一番わーっとなるところ
で終わるんだ。
お次と交代いたしますという折り方が一般的なんですけど、
そこからなんかちょっと別の話になるみたいなね、感じもあるんで、でまあその嘘つき村行ってしまうとそういうそれほど面白くないのね、笑いも少ないんで、でその落ち下げかて、まあ、そんなにいい下げでもないし、
洒落た下げでもなく
知ってるか
僕本当わからないんです。
いや、あの下げ知らない。
下げも嘘つき村の内容も知らないですね。どういうお話になっていくのか。
けど CD 持ってるはずやろ君。君にあげましたよ。
あげましたけど、
うちの師匠の前週の CD 入ってる。
勉強してないんですか。
偉いところで
偉いところでまあ
は
い、
ねえ、
40枚ぐらいあげたじゃない。あげたじゃない、はい、
うん、その中に入ってたんですよ。
はい、ちょっと家帰ってもう一度再勉強、
はい、もう一回再勉強されるそうです、はい、今伝えましたまた、はい、
うん、泣いてしもた
すいません。
でも今回じゃあそこまでやったってことはある意味聞きに来られてた方にとっては貴重な。
貴重ですね。
そうでしょうね、
うん、
これからも特別の時でないと、
なかなかそういう、ね、内容聞けないですからね。
まあ、これをきっかけにまた前半の部分は時々やろうかなと思ってますけども、最後までやることはまずめったにないんじゃないかと思うんでね。
まあ、師匠よくお話途中できることほとんど
ないなことあれんよ。
ことないですか。
発電にしんどい時みんな途中で切ってる
やん。まあ、そうですけど基本的には
あ
他の方されない下げ代書なんかもめったに聞けないですけど、下げまで大体
代書はね、途中で切ったことないですね。
は
い、まあ、途中で切るやり方は他の人やってるから、はい、私があえてやる必要ないやろうと思ってるんで、その後半はあそこで切った半分ぐらいからね、
はい、
全部やると長いけども、これが値打ちやと思ってるから原作通りね。
そうですか。
台詞はまた今年、あちこちでやりますから。
あ、そうですか。
アバンティでやるつもりしてますから。
アバンティで、
はい、
立地条件のいいアバンティ。
そうそう、駅に近い、
はいね、はい、
遠いとみんな来てくれへんけど近いと割と来てくれるという、
はい、ね、そうだったんですね。
で、お食事は
いかがですか。はい、お食事がね、鴨鍋ですから。で、ね、今回ね ものすごい勢いで、予約が満席になったんですよ。なんでかというと吉弥君が出てるから。
はい、
ね、
はい、チリとテチンでブレイクをしました。
ブレイクをしました。
あの跳馬と2人で歩いてたんですって、祇園界隈を、
はいはい、
ほんならもうみんなが、あ、草原さんやと、土屋さんやと、
うん、
後ろ指さすんですね。
やっぱりその役名でね、皆さんね、うちの家族もそうですわ、うん、やっぱりチルトテチンを見てるので、
でしょうね、ですからもう彼は悪いことできません。
本当そうですね、はい、まあ、別にだからといって、ね、まあね、悪いことをね、まあ、普段からしちゃダメですけれどもね、
ですから、うん、もう彼があるんで落語だけでも聞きたいという人が大変多くて、はいはい、普段は落語だけの人はもうご自由に来てくださいって言うんですけども、ちょっとかなり混乱しそうなんで、途中から予約制に切り替えまして
ね。
で、まあ、それ以前にね、どうぞって言ってた人はまた来はった人もあるんですけども、まあまあなんとか収まるだけちょうどいいぐらいで、
あ、そうです、
でもすごい人でしたよ ね
前日ね、僕当日はちょっと別のお仕事でご一緒できませんでしたので、前日舞台作りに石田さん寄せていただいてまして、
ね、
いつもより座布団をね、多めに出して、対応してたんですけど、
だから食事だけの方は60名限定やからね、それ分かるんですけども、その後がどれくらい来はるか、まあ、今まで例えば10人とか15人とか落語だけのお客さんはそれぐらいやったんですけども、もう問い合わせの電話が殺到したんで、
あ、
これどうぞどうぞ言ってたらもうとてもやないけども、入りきらないということになるんでね、
私も途中からね、
はいはい、
お伺いしたんですけれども、会場内入れなくて人がいっぱいで、
まあ、いつも割と多いんですけども ね、
ぎっしりでしたね、ね、吉弥さんがチリとテチンをやらはったんですよね。そのま
ん
まね、
ですから、鴨鍋と、
はい、
チリとテチンなんですよ。
そうそうそう、
落語ご存じの方はええー、と思うのは、豆腐の腐ったやつを食べさせるという会ですから、その落語ですから、それにちなんだ料理と言ったら豆腐の腐ったものを出さないかも、で、まあ、そこは大将が考えてくれはって、その豆腐はもうそのままで、
はい、
腐ってないやつを、それもそのかなり高いやつら
しい、デパートで、
そうそう、
はい、デパートの地下で買わはった、
ティーデパートで、
ティーデパートで買わはった、
ふんざやさんですね、
そうそうそう、ですね、
もういつでもあそこの、
は
い、
あそこの、
それをこう出来
上がって、あ、でも美味しかったですよね、
で、ネギをね、なんかあんかけみたいにして、そのミキサーでこう砕いたみたいな、
なるほど、
それを塩味とオリーブオイルで味付けして、
洋風な雰囲気でしたよね、
イタリアン
ね、
吉弥がしきりにこれでフランスパン食べたい食べたい、
そう、あなたのお鍋の白菜をそのタレに、
タレ
ソースにつけて食べたらすごい美味しかったですよ、みんなそれ食べて楽しんでたんですけどもね、
あの白菜生のまま、
そう、生のまんまを、
またあの時白菜餃子あったんや
あったんで、ね、お野菜がね、てんこ盛りでしたね、
全部うちのテーブルに持ってきはったのと思ったこれ、
で、鴨はどういう、
鴨はね、
鴨鍋ね、
つみれ、
始まって、
まずこれを入れてくれとね、
それでまあ出汁を取るから、
で食べても美味しいし出汁も美味しくて、
本当美味しかったです、
それから鴨のね、
あとレバーですか、
レバーも、レバーは私食べてないです、
いや食べました、美味しかったです、
いや私じっと座ってないからね、
そう、いろいろなところにね、ご挨拶に行かれてたので、すっからさちも陣屋のこと忘れててね綺麗に食べちゃいました、
あ、残してください、ね、あ、前うどん好きした時ね、ほんまにうどんも食べなんだもん
今回はでもね、
今回
ちょっと探してきましたけどね、
吉弥がえらい気ぃつこて、はい、どっかが戻ってきました
、他のテーブルから、
うん、うどん、
うどんをいただきまして、
最後うどんはカレーうどんなん
です、そうそう、カレー粉を入れて、
なるほど、だしが、
もボタン鍋やった時も、味噌仕立てでなくて、まあ、すき焼きみたいな味付けでしたので、はいはい、最後はカレーうどんにしてね、あ、それと同じパターン
だったんですけど、ね、うん、でもうどんが美味しかったですね、
うどんは安物やってたね、スーパーでこ
う、でもうどんの正しい食べ方をね、石田大将がレクチャーしてくれて、
あ、そう、
あれね、結構結構早めにね食べはる人多いじゃないですか、入れてすぐ伸びるからって、でもねある程度グツグツ煮込んだ方がいいんですって、でうどんでちょっとなんて言うんでしょう、波打ってるじゃないですか、それがまっすぐになった状態で食べるのが一番美味しいらしいんですよ、
さぬきうどんとはまっきり違う食べ方ね、
はい、
のど越し、そのなんちゅうのかな、
うどん、
コシのあるのを食べるんじゃなくて、
でも逆にそれぐらい煮込んだ方がコシが出ると
最初は言ってましたけれどもね、鴨なんばカレーうどん
ができるわけですよね、豪華豪華、
ね、本間物ね、
ね、
それはまあお得でございましたで
でしょ、
はい、美味しかったです、まあ、そんな感じで、ね、美味しいものをいただいて、はい、みんな気分ようなってたんですけど
も
ある事件が起きたと、
あの、ね最後まで残ってた、まあ、大阪の会も来てくれてある常連さんですけども、
はい、
あの私のブーツがないんですって
。でもね結構履物事件はあるんですよね。
前にもあったんです
よ。うん、
前も大騒ぎになってけど、それはねあのすぐ気がつきはって持ってきてくれはった、
はい、
ことなきを得たんですけど、ね、うん、その日のうちにあの解決がついたんですが、今回はもうこれで3日4日ぐらい経ってますが、
はい、
まだその犯人現れていません、
ま
あ、犯人ということであればない、
まあ、間違えてね、うん、履いていかれた方なんですけれども、
ね、あの色も違うしサイズも違うんです
確信犯じゃないです
か。23.5 と24の違いがある。どっちが大きな小さいの忘れたけども、で茶色と黒の違い、
そうで見た目もね、その飾りがついてる、うん、ついてないもあると、
あるらしいし、あ飾りもついてるの、
さらにその間違えられた人は私のは古いんですと、
あ
で
なるほど、
残ってたやつの方が新しいんですと、
うん、
得したみたいな、ね、ブランドもなんか書いてあったかな、
は
あ
は
あ、やっぱりその人のもん履くわけにいかんし、
そうですよね、
ね、名乗り出てくれはったらいいのになって。で実はあの食事会に参加してくれはった人の連絡先は私、ね、あの食事の時
に予約
に聞いてますから分かるんで、これから一件一件電話していかんなんだろう
まあ女性に限りますよね、ブーツなので。
まあそれはね、男同士で来てはる人はまあ
男性の方だったら、まあ、ブーツ履いてらっしゃっても大きいですからね、うん、
いやだって男性の方やったら男性の方もその女性ブーツを履いてきてたいことになりますからどんな状況で
しょう、そういう趣味の人
がそれか、なんかブーツが好きでね持って帰らった人もいるかもしれないじゃないですか、なんか
持って帰ら
なか
ったら数が
分かりません、
いろんな意味で
男性だけで来てる人少なかったの、大概カップルとか女性同士の方が多かったんですよ。
あと女性お一人で来られたりとかね、
うんうん、この間はあの、ね、男性一人で来てはった人はなくて、
はい、
女性が何人か、
これ男の人でもよう間違いはる方いる、女性の方はようお伺いしますけどね、靴の間違い、うん、
でも男性も多いですよ、
あの
革靴とか結構ね、
もう5年ぐらい履いた革靴持ち上がるとかあるしね、
なるほど、
入ってすぐなんで分からへんねやろって私は不思議に思うんだけど、
でもあの時お酒も入ってたんでね、うん、やっぱり気持ちようになってると、
はい、
足元までね気がいかなかったのかもしれないですからね、
まあ、
心当たりのある方は至急、ね、至急連絡を、うん、どうしたらいいですか、はい、米地さんの
とりあえず私のとこか、ね、石田
石田の大将まで、
は
いはい、
075-525-1515 525-1515
石田さんの電話番号ですね、
はい、
はい、ぜひとも
ということで、
はい、
元のブログに書き込んでもらっても結構です
そうですね、はい、あのぜひ名乗り出ていただきたい、匿名にしときますか、はい、よろしくお願いいたします。はい、石田で行われました、
はい、
落語食べる会の報告でした、はい、さあそれではインフォメーションいきましょうか、
はい、はい、そうですね、うん、お知らせするのはいいんですけどね、うん、結構ね満席になった会があるんですよ、
あららららら、
この23日の、うん、土曜日門房寄せ、
はいはい、
西本願寺門房会館、
はい、おなじみですね、
これと、うん、29日金曜日の、はい、七条京阪の心坂楽々落語会、
はい、
これが満席になりました、
あ、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
この頃あの吉也君が出てない会でも結構満席になるのが
ヨネさんに会いに来てはるんですよ
ありがとうございます、
はい、
まあ、あのなりました、それまずこれあのご報告しておかないか、
ね、はい、
ですから3月1日今日の三条寄せと、
そうですね、うん、はい、
これもひょっとしたら満席になってるかもしれない
ですね、メンバーもねたくさん出張りますし、
3月1日、6時半開演、うん、京都文化博物館ですね、三条通り、高倉でしたかね、
はい、あります、あります、
これ、入場料が3000円でございます、はい、定員150人、出演者が二条長馬泊まる団長米地と、京都に関わりのある人間ばっかりでございます、
はい、
お問い合わせは075-222-0895 222-0895 京都文化博物館事業部までお願いいたします、
はい、お問い合わせください、はい、たくさんのご参加お待ちしています、
はい、
さあそれではここでミュージックブレイクいきましょう、はい、今日は何かけましょうか、
今日はユーミンの、はい、持ってまいりました、
う
ん、今朝ラグビーの、うん、うちの息子がラグビー部なんですが、はい、連絡網が入りまして、
はい、
それでこの曲を思いついたんです、はい、
ね、
松任谷由実さんのノーサイド、
はい、続きます
まして2条のコーナー上場レポでございます。私の推薦の一品、場所などを3分間でご紹介しようというコーナーでございます。
はい、はいはい、今日は何ですか。
今日はね、京都岡崎の六星茶亭さんというカフェでございます。はい
は
い、
じゃあ行きましょうか。
はい、
あまり、こちらから口を挟まずに、
はい、
一方的に行きます。
うんとかはいとか言ってくださいね。
はい、ではスタート。
スタート。
はい、今回ご紹介するのは京都岡崎にあります六星茶亭さんでございまして、京料理六星さんがプロデュースされてるカフェなんですけども、この京料理六星さんは手おけ弁当で有名なお店でございましてね、手おけの中にいろんな料理が入ってるんですけど、ホームページ見てました、今はそのあのおけは人間国宝の方が作ってはるんですよっていう。
そう
なんだ。すごい、なんかまあまあお店でしてね、うん、でそこのお店がプロデュースしてるカフェでございまして、ここあの何が有名、スフレという、うん、デザートスイーツが有名でしてね、うんうん、スフレご存知ない方いらっしゃると思いますけど、はい、メレンゲ、
はいはい、
メレンゲですわ。メレンゲにさまざまな材料を混ぜて、
メレンゲ
って卵白をこう泡立ててふわっと
卵の、ね、
はい、ケーキなんか膨らますのにね、うん、で入れてオーブンで焼く料理でして、うん、あの焼きたての時はね、もう容器からはみ出るぐらい膨らんでるんですけども、うん、もう10分ぐらいしたらもうシューッとしぼんでしまう、
1分経過
でして、ふわふわっとしてる、はい、あの食感でしてね、うん、それにソースを流し込んで食べるデザート。とんかつソース、
とんかつソース、
そうです
ね、
とんかつ
ソース、
料理でもあるんですけど、まあここはデザートでしてね。もともとお店はあの本店として使ってはったお店を改装して、作られ買いはったそうでして、もう非常に和風の落ち着いた店内でしてね、頼んでからあの20分ぐらいその場で焼き上げてくれはりますので、頼んでから注文してからあの焼き出しますので、だいたい20分ぐらいは時間を見ていただかないと、
はあはあ、
あの食べられないという、まあのんびりするのに本当にいいという、
いいですね、
うん、でその常時10種類ぐらい の, そのスフレがありましてね、うん、チョコレートとか、はい、あのバニラとかあるんですけども、うん、季節 3、4種類ぐらいの季節のものがありまして、僕は行った時はあの抹茶を食べました ね、
は
い、
抹, 茶ね、
抹茶ソースを中にシュッと入れる あるんですけども、まあね、周り本当に平安神宮近所でして、あの散歩に最適なとこでして、うん、細見美術館
も、まあ、お家から歩いて10分ぐらいね。
そ う, そ, う そ, うそうですね、あれは何でしょう、武道館みたいなところの丸田町の抜ける
旧道とか
階にあるんですけど、営業時間が11時半から夜の19時、スフレを作るラストオーダーが18時、6時ですね、月曜日定休でして、その日が祝日の時は次の日がお休みになるということでして、
あ
と30秒、大体スフレが750円から800円ぐらいでして、お得なバニラスフレセットというのもありましてね、あのバニラスフレとドリンクで1260円というセットもあります。
バニラしかダメなんですか。
バニラしかダメですね、うん、で
初心者の方にはいいですね。
あの紅茶もものすごい種類があるんで、うん、紅茶と一緒にぜひあのフランス、ね、生まれのスフレを味わっていただいてはいかがでしょうか。さあ2秒、あちょうどねこれぐらいじゃないでしょうか。
まあまあ
まあまあいいですね、
まあ、かもなく不可もなくですか、
はい、
あの本当あの落ち着いてる店内でして ね、
あのね、雰囲気もいいですよ ね、
いいですね、
空いたことあるんだよね、
あります、
うん、あの焼きたてが食べられるのあんまりないと思います
ので
、
昔ラバチュールという喫茶店があってね、
はは、
そこはもう20何年前に行ったことあるわ。
もうちょっと北の方ですかね、でしたら
今もその喫茶店ないで、ラバチュールというのはあのウバ車のことなんやって、何が言わせるんだけど、それでよう覚えてんだけど、なんでそんなウバ車みたいな名前を喫茶店にするのかという、うん、それを思ったんで、よく覚えてるんでございますが、ね、それだけのことです、うん、オチも何もありません、
はい、
スフレ、
スフレ
想像つきます、米津さ ん、
なんかパイみたいな感じを想像するんやけど、
なんかカップからはみ出てるんですよね、うん、はい、キノコみたいな感じ、
見た目が食感はその硬いというより
ふわふわ、
あのふわもう口の中で溶けてしまうみたいな感じですかね。
マキシムドゼンザにスフレなんとかっていう名前のなかったかな、
はいはいはい、
なかった、あった
覚えてないです、
いやマキシムドゼンザという気色の悪いあのグルメのネタが
小さく
ら
く
ありますけどね、
そうなんですか、うん、
あの料理で出るスフレはもうちょっとね食感のある硬いものが多かったりするんですけどね、うんうん、はい、あのもっとトロッとしてる感じでございます、はい、
やっぱり食べてみなんだら分からへんね、
まあ、ぜひね、あの本当カップル連れも女性連れも多かったり、
贅沢な感じがしますね、
うん、 覚えておきます、
はい、お近くなんでね、
はい
はい、ぜひ行ってみてください。
一人で寂しく行きます。
なんで一人なんで、付き合いますよ、一緒に行きましょうよ。
あ、
そ
うですか、はい、ありがとうございます、ね、
そんな言わんといてください、はいはい、さあ今日も30分間お送りできましたが、
はい、
そう、さっきもねご紹介しましたけれども、ブーツの、
ね、ああそうなんですね、
ぜひ心当たりの、
はい、気づかないはずないと、色が違う
ね
から、
色がね、ただね、焦げ茶とかになったら黒に近いですからね、うん、でも履いた感覚はね、ブーツだと分かる。
サイズが 23.5 と24の違いがあるらしいんで、
ね、まあまあ、これあまり言いすぎるとね、で、訴え出にくくなるんでしょうからね。
そうですね、逆にね、
匿名にしときます
から、本当に、
はい、さりげなく連絡いただけたら嬉しいなと思っておりますので、は
い、石台こう送りつけてもいいです、
はい、
でも逆に返せんからね。
そうそうそうそうそう。でもね、履き物の間違いようあることなんですよ。
まあ、ありますからね。
はい、ありますからね。
いつ何時ね。意識的じゃないというのはよく分かっておりますので。
そうそうそう、はい、ね、よかったら連絡いただきたいなと思います。は
い
は
い、よろしくお願いします。はい、では、ブーツの行く末を案じながら今日はお別れすることにいたしましょうか。
お別れしましょうか。
はい、
はい、まだまだね寒いですから、
うん、
はい、皆さん高い格好して、はいはい、ゆっくりと寝てくださいね。
そうですね、
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。